ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんに、親子のこと教育のことをあれこれ聞いております、はい、今月もちょっとお電話になります。木田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんか木田さんのフェイスブックを拝見してますと、素晴らしい教師を目指す若者が東林館高等学校へ。
そうなんですよ、もうすごくありがたくてね、本当に来年度も本当に多くの子どもたち、本当に質の高い教育でサポートしやすくなるなっていうふうに感じてます。
はい、素晴らしいですね、
本当に嬉しいですね。
で、あの木田さんの講演とかも追っておりますと、先月ズームで、はい、思いが伝わるプレゼンテーションのコツというのをやってらっしゃいまして、
はい、
これに参加できなかったんで今日ここで聞こうという
ぜひ、はい、
とっても気になるんですけど、まあ、プレゼンテーションというのは、まあ、私たちの業界もありますけど、はい、売り込みたい企画とかテーマをみんなにこう説明するということですよね。
うん、あの、まあ、いろんな解釈あると思うんですけど、はいはいはいはい、私個人的にはプレゼンテーションっていうのは、うん、あの、まあ、聞いてくださってる方々の、まあ、立場に立って、うん、まあ、自分の提案をして、うん、最終的には行動につなげていくっていうことがプレゼンテーションだと思ってまして。
はあ、提案から行動につなげる。
はい、だからある意味こう、親御さんがですね、保護者の方が子供のお子さんの立場に立って、親としての提案をして、子供に行動を促すことも一つのプレゼンテーションだと思ってるんですよ。はい。だから親、ね、教員から先生に対してもそうだし、うん、あ、ごめんなさい、教員から生徒に対してもそうだし、はい、上司から部下の方に対してもそうだし、広い意味では私はプレゼンテーションなんじゃないかなっていうのを思ってます。
あ、じゃあこれはもうあれですね、木田さん。ビジネスとか学校だけの問題じゃなくって。
はい、もういろんな場面で。
使えるってことですね、はい。
そうです。
どうなんですか、学校教育の中でもこのプレゼンテーション力って伸ばしていこうみたいな思いはあるわけですか？う
ん、ありますね。やっぱりあの昨今あのグローバル化グローバル化と言われてるんですけど、やっぱり総じてあの日本人が、はい、あの欧米人に比べてあの特に劣る能力の一つにプレゼンテーション能力があると言われてるんですよ。
は
あ、やっぱりそれって仕方ないことで、そもそもあの欧米の方のように学校でプレゼンなんて教わらないですし、うん、あのディベートみたいな授業もないですし、で特にあの欧米の方っていうのはやっぱり自己主張がこう進んでるんですけど、それに比べてそういったあの日本人って国民性でもないですし、うん、だけどやっぱりこれからねグローバル化社会になっていくにあたって、やはりこの日本の学校教育の中でもこの能力をどうやって鍛えていこうかっていうのは注目されていますね。
やっぱり欧米とかではプレゼンテーションの能力を上げるためのなんか授業とかカリキュラムがあるわけですか？
うん、やっぱあります。はい、そういった授業もやってますね。
はー、まあ、じゃ あ, あの今回は基本編ということで、はい、私たちもちょっと提案から行動につなげるっていうことを、はい、プレゼンテーション教えてもらいたいと思いますが、
ぜひぜひ。
まずじゃあ、はい、プレゼンの準備。
はい、はい、そうですね。
どういうことを準備を。
あの、まあ、講演とかプレゼンって私漫才と一緒だと思ってまして。
漫才。
要は決してフリートークじゃないので、うん、準備をして戦略を立てれば私ある程度の結果を残せるものだと思ってるんですよ。やっぱフリートークが一番難しいと思ってるので。
うん、
で。話をこの、まあ、プレゼンテーションをまあ準備していく中で、まず整理をしていかなきゃいけないことっていうのがすごくあって、はいはい、で何を整理をしなきゃいけないかっていうと、うんうん、人のこの心の深層心理に近いところから、うん、こうだんだんこう表面的にこう浅くなる段階に順番並べていくと、何が段階としてあるかっていうと、うん、まず根本的に目的っていうのがあるわけですよ。
はいはいはい、
要は何のために話をしたいのか、はいはいはい、どういう結果を導き出したいのか、
はいはいはい、
では何をもたらしたいのかっていう、要は心構えも含めての、うん、そもそもの根幹の部分をまず自分で整理するのがすごい大事なんですね。
うん、
まず話を始める前に、
うんうん、
でその次がやっぱりあのビジョン、例えばこういう結果を出したいんだっていうのが決まったら、じゃあその状態の具体的な映像イメージを自分の中で作り出していくってこともすごく大事です。
はあ、じゃあ一番最初に今木田さんがおっしゃった提案から行動力につなげるということでしたけども、
はいはい、
提案のことも考えるところで目的ですよね。
そうです、そうです。例えばね、あの保護者の方がお子さんにこういうことについてこういうふうに理解をして、子供にこう納得をしてこういう行動をしてほしいっていう、その親なりの目的をまず具体的にこうまず決めた上で話をし始めるっていうのがすごく大事ですよね。うん
う
ん、まず
で行動につなげるということが、まあ、最終的なあのプレゼンテーションの目的だとしたら、その行動につなげた時の映像もイメージするわけですか？
そうです。そうです。自分がどういうふうに話をしているか、その時にじゃあ例えば 対子供と話をしてるんだったら子供がどういう表情になるかとか、最終的に自分がどういう気持ちになるんだろうとか、その場の空気が雰囲気がどういうふうになるんだろうっていうところまでイメージできると、あの結果は私はおのずとついてくるのだと思ってまして、
ある意味準備ってイメージトレーニングというの
もあります。一つありますね。
一つあるんですね。
はい。でその次やっぱ戦略で、うん、そのイメージを遂行して実行実現していくためには、じゃあ具体的にどういうテクニックを駆使してどう話を組み立てていくかっていう、こういわゆる戦い方をこう決めていくものだと思ってるんです。
戦略決め
て
ね。
はい。で最後の最後にやっぱ戦術だと思うんですよ。一つ一つの細かい具体的なテクニックとか、ね、細かい準備の仕方だと思ってて、
それも、
うん、はい。大事なことって、あの目的とかビジョンってなかなか教えられるものじゃなくて、
うん、
こう自分でこうとことん掘り下げていくものだと思ってるんです。自分で自分なりの目的とか自分なりのビジョンっていうのがあると思って、
うん、
で今日お伝えしたいのは、その中でもじゃあどういうふうに、じゃあそのイメージを持ったものをどういうふうな伝え方をしたらより効果的に伝わりやすいのかっていう、まあ、テクニックの部分、戦略戦術の部分をぜひ中心にお伝えをさせていただきたいなというふうに思ってます。
知りたいそれ、はい、よく木田さん言うじゃないですか、結論から先に言った方がいいとかね、
はいはいはいはい、
あと何、ボディーランゲージ、
ね、
私たちがちょっと苦手な、
はいはい、
いろんなテクニック知りたいんですけど、
はい、ぜひあのちょっとまず2つ伝えたいことがあるんですけど、はい、テクニックの部分で、はい、まず1つはちょっと何回かここでもあのラジオでもお話しさせていただいてるんですけど、うん、まずあのメラビアンの法則っていうのがあって、
うんうんうん、
要はこの人の感情や思い、例えば楽しいとか嬉しいとか、うん、怒ってるとか悲しいとか、うんうん、人の感情ってコミュニケーションの要素においてどれぐらい相手に正確に伝わってるかっていう、その要素分析をしたデータがあって、
うん、
それによると文字だけで相手とコミュニケーションを取ろうとした場合、うんうん、メールとか LINE とかそうなんですけど、うんうんうん、文字だけで相手とコミュニケーションした場合って自分の感情や思いってわずか 7% しか伝わってないっていうデータがあるんですね。
うん、
で声の音調等が 38%、
うん、
で顔の表情身振り手振りが半分以上 55% 相手はそこで感情を読み取ってるっていうデータがあるんですね、
うんうんうん、
で要は言葉で何かを語るっていうのはすごく大事なんですけど、
うんうん、
相手の心に残そう、相手の心に思いを届けようと思うと、うん、やっぱり声の音調とか間の取り方とか、
うん、
顔の表情とか、まあ、身振り手振りっていうのはすごく大事なんですけど、
はい、
まず、まず知っとかなきゃいけないのが大事ですとしてあります、はいはいはい、その上でこうなんだろうな、話し方を考えていくってことが一つです、うん、で二つ目がですね、
うんうん、
実は、人のにはですね、五感がありますよね。視覚とか聴覚とか、触覚、味覚、嗅覚であると思うんですけど、これ大きく分けるとですね、うん、視覚と聴覚と体感覚っていうこの三つに分かれます、
うん。
で、人は同じことを体験していても、人それぞれキャッチする情報とか、重きを置いてる情報とか、意識をしている情報、価値を置いてる情報って違うわけですよ。
違いますね。
人の記憶って違うじゃないですか、はいはい、同じ子、全く同じこと体験してたもん、その最たるものが実は視覚聴覚体感覚なんですね、
はあ、
全く同じことを体験していても、例えば視覚情報に優位を置いてる人、強い人っていうのは体験の中で目で見えてる情報に重きを置きがちなんですよ。同じこと体験してても目で見てる情報をずっと記憶をたくさんしてるんですね、脳の中で、
うんうん、
となると何が起きるかっていうと、
うん、
人に伝えるときも目で見た情報を中心に伝えたがります。
はあ。
目で見てる情報の強い人は人に伝えるときにどういう特徴があるかっていうとですね、うん、まずですね、テンポが非常に速いんですね。
は
あ。早口になりやすいんです。
はあ。
それなぜかっていうと、
うん、
絵を見て記憶を取り込んでるので、
うん、
その体験を人に話をするとき、またもう一回映像を思い出しながら相手に話をします、
うん、
となると記憶の中の映像ってすぐに消えやすいので、
うん、
その映像が消え終わる前に喋らないと言葉が出てこなくなるので、
はあ、
テンポが速くて早口になりやすいんですよ、
はいはいはい、
の情報の人は、
うんうん、
とか、自分が映像を見ながら相手に伝えてるじゃないですか、
うんうん、
相手もその映像を見ながら聞いてくれてると錯覚しながら喋ってるので、
うんうん、
基本的に話の中に主語がないんですよ、
は
あ、あこの人がさ、いやこうでさ、あーでさみたいな感じですね。
なるほどね。
話の中に主語がなくって、はい、その映像をですね、要は外向きに手が指を指したりとかですね、外向きに手を向きながら話をするっていう特徴があります。で話がよく飛んだりとか、こう例えばこう電話での沈黙がすごく苦手だったりとか、 じゃあそういった特徴、まあ、たくさん挙げると思うともたくさんあるんですけど、そういった情報があって、
実況アナには向いてそうですよね。
ん？
実況アナには向いてそうですよ、
ね。あ、そうですね、そうですね。実況アナにはすごく向いてると思います。で、あの言葉も使ってる言葉も例えば気持ちが見えないとか、
うん、
明るい話題とかブルーな気持ちとか、うん、そういう視覚で見てる情報が多くて、例えば相手がこういうタイプと2人で話をするときは、
うん、
要はビジュアルイメージが膨らむような話をしてあげるのがすごく大事で、
うん、
要はプレゼンテーションにおいてはまず完成図を見せてあげる、
うん、
完成図はこうなりますみたいな、
はいはいはい、先にね、
そうです先に、
うん、
であの見通しとしてこうごちゃごちゃ なんだろうな、いろんなこう整理整頓されてないような場所があんまり好きではないので、
うん、
きちんと整理を整頓したりとか、うん、あとは景色のいいとこで話をしたりなんかすると話が弾みやすい、うん、
へ
で耳で聴覚に重きを置いてる人はどういうタイプかっていうと、うんうんうん、基本的にはその人の話とか音に重きを置いてるので、
うん、
やっぱりそういった話をするときもそういった言葉が中心になります、
うん、
この人がこういうふうに言ってさとか、こういうふうに話したときに私はこういうふうに話をしたんよみたいな、
うんうんうんうん、
でも近くの人はそういった場面では相手の表情の方がやっぱり気になるわけですよね、
うん、
相手の話の言葉よりも、
うん、
だからそういった特徴があったり、あとはこう論理的な思考をすごく好む癖があります。ドキドキ、なんか例えばこう心臓がドキドキしてるっていう表現を、例えば心臓が高鳴ってるとかですね、
うん、
こう話の矛盾がすごくこう嫌いであったりとか、
うん、
メールとか LINE の文章がすごくやたらと論理的で長いとかですね、
あるんです。
そういった方は聴覚のタイプの人で、
はいはいはい、
あのその話は耳障りですとか、
うんうんうん、
あなたとはリズムが合いますとか、こういう、こう聴覚的な表現をすごく会話の中でもよく使う方が多いですね。で、こういう人と話をするときはですね、やっぱり音声情報が多い方がより話を理解してくれやすいです。誰がどういうふうに伝えたのか、どういうふうに言ったのかっていうことを論理的に説明する方が、こういう方は話を理解してくれやすいので、音が静かな場所を選ぶ方が、この方にとって話が通用しやすい。だから完成予想図よりもこう途中の経過が気になったりとか、コストとか人員が気になったりとかしますね。で最後、体の感覚、再感覚に重きを置いてる人っていうのは、やっぱこう感情でこう心の中でこう感じてるので、基本的にはすごくゆったりしたトーンなんですね、話が。こう例えば温泉とか使った時って、こう、
わかる、
あーって低い声出るじゃないですか。これ体にアクセスするとすごくゆったりしたこう声のトーンがこう出るわけですよ。
うん、
でもこう例えば目の前に何かが飛び込んできてびっくりした時って、
うん、
はーっていうふうにこう高い声が出ますよね。そうで、例えば音でバーンって大きな音が鳴ってびっくりした時って、うん、あーっていうふうにこう平坦な音がトーンが出ると思うんですけど、
うん、
視覚の場合はすごく速いトーン、
うん、
聴覚の場合は平坦なトーン、そして体感覚、体の場合はすごくゆったりしたトーンの話になるんですね。
へー、なるほど。
だから体感覚の人はすごくゆったりしたトーンの話が好きだし、
うん、
こう自分の体にこう触れながら話をする人もたくさんいるわけですよ、
うんうん、
で10歳以下のお子さんっていうのは実はすごく体感覚、体の感覚が強い。そうなんですよ。10歳以下のお子さんすごく体の感覚が話がつ、あの体の感覚がすごく強いので、
うん、
こう実はこういろんな難しい話よりもただただこう抱きしめてあげる方が安心するとか、体に触れてあげる方がすごく安心するっていうお子さんもすごく多くて、
うん、
で体の記憶っていうのは深い記憶なので、
うん、
やっぱりこう10歳以下のお子さんに対してはやっぱりこう体にすごくこう記憶がですね、もうたくさんたくさんこう溜まっていくというすごい深い記憶になるっていうのをぜひ、うん、あの知っておいていただきたいなと思ってますね。
なるほどね。まあそういうふうにいろいろあるんですね、人それぞれっていうのがね。
なので話をするときに、
うん、
要は多い、そうなんだろうな、大人数に対して、大人数に対して話をするときはですね、
うん、
要は視覚だったり聴覚だったり体感覚の話をまんべんなく話をしてあげられるように話を組んでいくことが大事なんです。はい、
そうか。
そうするともう話が立体的になるんですね。
なるほど、
はい、自分はね、視覚の情報に優位を置いてるけども、でも聴覚の情報だったり体感覚の情報もこう盛り、話の中に盛り込んだ話をしてあげると、いろんな人たちに理解してもらいやすいっていう。
なるほどね。あとどうなんですか、木田さん、人を引きつける方法みたいなあるんですか。
これは例えばまず分かりやすさ、話の分かりやすさで人を引きつけようと思うとですね、
うんうん、
私あの例え話ってすごく大事だと思ってまして、やっぱりこう話の理解力ってすごくやっぱグッと上がると思うんですよ。例えばこううちの息子なんかはもうすごい野球大好きで、あのカープの菊池選手に憧れて将来なりたいって言ってるんですけど、彼なんかやっぱ野球の話にこう例えてあげるとすごくまあ理解をしてくれて、はい、
これは大事ですね。はい、わかるわ。
はい、
あとどうですか、
はい、ごめんなさい、はい、
いやいや、プレゼンがやっぱりじゃあその人を引きつけて、うん、プレゼンが上手な人ってやっぱりさっきお話しいただいた視覚聴覚体感覚みたいなのまんべんなくとかやっぱ共通の特徴がありますか。
あ、そうですね、例えばですけど、やっぱりこう私準備が全てだと思ってまして、やっぱり準備した以上のものってなかなか本番ではやっぱ出しにくいわけですよ。だからどうやってこう準備をしていくかってやっぱすごくまあ大事で、例えばこう私の場合でいくとやっぱり必ずその喋、特にあの挨拶とか喋る言葉っていうのはもう一言一句やっぱまず紙に書き出すんですね。そうすると何が起きるかって言ったら情報の過不足がやっぱ分かるんですよ。ここの情報ってもっと伝えた方が分かりやすいだろうなとか、ここの情報ってやっぱ足りないなとかっていうのをやっぱこう自分の中でこう整理ができるんですよね。でそれをまず自分の中でどういうことを喋るかっていうのをまず理解をして、で動画とかあの今スマートフォンとかで映像に撮って、それをやっぱ自分で見ます。
すごい準備ですね、木田さん。やっぱり
とするとあ、なんかここの顔の表情はもっとこういう表情の方がいいかなとか、身振り手振りはこうした方がいいかなとか、
さすがですね。
そういうのをこうやっぱりこう自分の中ではこうすごくあの大事にしてますね。
うどうですか、これまでやっぱり木田さんはそうやって伝える力を磨いてきたってことですか。
うそうですね、まあ、いろんなところで話をしてきましたけど、でもやっぱり私一番鍛えられたのは、技術的にもメンタル的にも一番鍛えられたのは私街頭演説で一番鍛えられまして、あ、
そりゃだってみんなが聞いてくれるわけじゃないですもんね。
そうで5年半前に市議会議員選挙初めて立ったんですけど、忘れもしません、2016年の1月7日の亡くなった父親の誕生日に私初めて街頭立ったわけですよ。でちょっと私自信があったんですね。それまでたくさん講演もしてきたし、まあ、1時間ぐらい喋るのは大丈夫だろうと思って、いざマイクを立って皆さんおはようございますって言った瞬間にですね、道行く人たちがみんな私をですねゴキブリを見るような目で見てくるわけですよ。
何もこいつはみたいな
朝からうるせえなみたいな、もうその瞬間私頭真っ白になりまして、
わかる、
もう未だに最初の10分間私何喋ったか全く覚えてなくてですね、そしたら迎えにいた私の仲間がダーって走ってきまして、いやダメだ浩平さん、何喋ってるか全くわからんって言われて意気消沈してですね事務所に帰って行ったんですけど、でももうそこから毎朝する予定だったんです。でもこのままじゃいけないと、ちょっとやっぱ戦略を立て直さなきゃいけないということで、何やったかって、まずそこの交差点に行って、ストップウォッチ持って測ったわけですよ、この交差点は何分で信号変わるんだろうと
これが準備ですね、北さん。
そしたら1分20秒でそこの信号変わったんで、ということはマックスでもここの交差点にいる人は私の話は1分少々しか話を聞く時間がないんだと。
なるほど、
はい、となることは、ということはやっぱりこう1分で完結する話を何個も用意して、それを話をする方がいいんだと。でその中に必ず人っていうのはデータ数字を聞かされるとやっぱ納得感が増すので、説得力も増すので、必ずその1分の話の中で必ず一つ今の行政課題になっているデータを入れようと。今の人口減少率はこうなんだとか、今の子どもの貧困率はこうなんだとか、今の子どもたち その学習の到達具合はこうなんだって、必ず数字のデータをその1分の話の中で1個入れようと。でその1分の話を何個も何個も何個も何個も用意して、それを自分の中で取り込んで、喋り方とか間を気をつけて街頭演説しようって、そこからこう戦略を変えていったっていうのが一番ここが鍛えられましたね。
じゃああれですね、木田さん、今の話をちょっと私たちに置き換えると、はい、例えばある企画をプレゼンテーションしようと思ったら、一体それはスポンサーが聞くのか、
はい、
上司が聞くのか、
はい、
そういうのをちゃんと考えて準備をして、さっきの話を入れ混ぜてプレゼンテーションしていくっていう。
そうですね。最初の目的のところですね。どなたにどういう情報を届けたくって、どういう結果を導き出したいのかっていうのを思うっていうことが、まあ、すごく大事なことと、ね、やっぱり相手に伝える場面では、うまく伝わらないのは、その相手が悪いわけじゃなくて、 自分の伝え方に何か課題があるんじゃないかっていう視点をずっと持ち続けるっていうのも私すごく大切だと思ってまして。
わかりますわかります。それね、いやちょっと面白いね。ちょっとまた街頭演説の裏話聞きたい、ね、
あもうぜひ。ちょっとまだ今日伝え切れてないことが、山ほどありまして、すいません、私時間の配分を間違えましたので。いやいやいや、まだ3分の1した用意したのが終わってないっていう。
聞きたい。上中下ですね。
ぜひまた第2弾
お願いします。そして木田さん、講演会が10月31日の日曜日ですけども、はい、秋郡海田町サンピアが秋の4階で行われまして9時50分開演で、はい、テーマ何ですか。
子どものやる気を伸ばす夢目標設定のコツということでですね。
これも知りたいね、はい、絶対ね。
はい、もうぜひ心理学的なコツとかモチベーションが上がる声かけなんかをですねぜひお伝えさせていただきたいと思うので、ぜひ。
これ参加費は無料なんですけど申し込みが必要ですか。
はい、そうですね、お問い合わせをいただいて申し込みをしていただけたらと思いますので、
秋ソーシャルサポートの会でございまして、これ電話番号言いますので、もし興味ある方メモしてください。082-821-0345 821-0345 で、これが秋ソーシャルサポートの会でございます。10月31日日曜日の公演でございますので、はい、
ぜひ。
木田さん、またじゃあいろいろ教えてください。
はい、はい、もうぜひいろいろお話しさせてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレゼンテーションね、
難しいね、
難しいけどね、参考なさってしてみてください、ねえ。通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。